生市地域おこし協力隊、地域おこし協力隊、高橋俊介さん。筑西市は素材の宝庫、地元の名産品を生かした商品開発で地域を活性化していきたい。1月から新たに地域おこし協力隊に着任した高橋俊介隊員、新潟県出身を紹介します。志望したきっかけ、これまで観光を中心に地域のサポートをする仕事をしてきましたが、時が経つにつれて地域おこしは地域の人の手で行われるべきという思いを強く持つようになりました。そんな中、昨年からのコロナ禍で世の中を取り巻く環境は大きく変わり、都市部での人の流れは大きく減少しました。しかしその分、地方の可能性が大きく広がったため、この逆境はチャンスだと考え、地域おこし協力隊に応募しました。筑西市を選んだ理由、首都圏から2時間弱のアクセスの良さや、都会にはない豊かな自然と食に魅力を感じたからです。これから筑西市を地元と呼べるよう、地元の人と触れ合いを大切にし、地域に溶け込んでいきたいです。隊員としての活動、地元の名産品を生かした商品開発で地域活性化を目指しています。私は前職でたくさんの地域を訪れ、着地型観光周遊ルートの作成や外国人向けツアーの企画、オリジナルの観光商品を開発販売するなど、多くのサポートを行う仕事に携わってきました。これらの経験を生かして、まずは一軒一軒農家さんを回るなど、生産者の声を聞きながら素材のまま出荷するだけでなく、新たな形に商品化してより多くの人に届くような取り組みをしていきたいです。地域おこし協力隊 SNS、Facebook などで地域おこし協力隊の旬な情報を発信していきます。問い合わせ、企画課、本庁4階、電話24-2197。地域のテーマを市民の目線で、市民記者のページ。今月の市民記者は、海老ヶ島の島田悟さんです。戦乱の出城、海老ヶ島城、令和につながる歴史の旅。近年、城跡巡りが密かなブームになっています。今回は、築城開始から今年で560年目となる明野地区の海老ヶ島城跡にスポットを当てました。城跡内に立地する新善光寺松原の中村正道住職を訪ね、海老ヶ島城の歴史について伺いました。何度も城主が入れ替わった奪い合いの城、多くの勢力が領地を奪い合っていた戦国時代、海老ヶ島城は結城市の最前線の出撃拠点、出城として湿地帯の中に築かれました。その大きさは現在の東松原、西松原地区の大半が入るほどです。現在は王子を忍ぶような建物はありませんが、堀割が残っています。境内西側に堀が通っていて、土塁の一部は県道を作る際に埋め立てに使われましたと中村住職。築城後は度重なる城の争奪戦が行われました。室町から令和へ、約150年の海老ヶ島城の歴史で、最後の城主が宍戸義長で、城下町が形成されたのもこの時代です。ここ新善光寺も東の守りの流星院とともに、西の浄土寺として、宍戸義長の入城に伴って、宍戸城下旧友部町からこの地に移されましたと中村住職。一昨年、西松原自治会では子どもたちに地域の歴史に興味を持ってもらおうと、集落センターに海老ヶ島城の絵地図を掲示しました。取材を終えて、 海老ヶ島城を調べていくうちに織田氏春にたどり着きました。氏春は戦国最弱大名と呼ばれるほど城を何度も奪われましたが、家臣や領民から大変慕われ続けた人物だったようです。その逸話として氏春が城を奪われると領民は一斉に姿を消し、再び氏春が城に戻ると領民は氏春に年貢を納めたとのことです。その氏春の家臣平塚長信、さらに海老ヶ島城を守るための氏春によって配置された海老ヶ島七騎など、まだまだ掘り下げたい人物や出来事があります。また新善光寺が明治時代に小学校の校舎として活用され、大村小学校の前身となったことなどから、宍戸義長の入城と城下町整備が現在の町づくりへとつながっていたことを強く実感しました。最後に、城跡の多くは民地となっている場合が多いので、探索の際は許可なく他人の土地に入ることのないようご注意ください。海老ヶ島城の歴史。室町時代、1461年、結城成友により築城開始。1467年、海老原輝明、結城成友の子が初代城主となる。1546年、宍戸道綱が海老ヶ島城を攻略、織田家の所領となり、織田六騎の一人、平塚長信が城将として配置される。1556年、結城家との第一次三王道の戦いで織田家撤退するも、同年に復帰し、再び平塚長信が城主になる。1559年、織田家は再度結城晴友の結城家を攻めるが、平塚は討ち死にし、結城家の領地になる。1560年、織田家は佐竹氏、宇都宮氏と結城家を攻撃し、平塚大輔が城主になる。安土桃山時代、1569年、上杉謙信が織田家を破り、宍戸義長が城主となり、弟義年、海老ヶ島新左衛門を配置する。1592年、宍戸義長が入城、城下町を整備。1602年、関ヶ原の戦いの後、佐竹家が出羽秋田へ天保により廃城。